一咕噜白的羊，一大缸啊碗，五红色裤子，几张啊张皮，卡木一马乌西的卡，哎呀，可惜。
イランカラプテ、おはようございます。2023年8月6日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第268回目の放送です。カヤノシゲンの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM イーニオでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の8月6日は、今から78年前に、連合軍のアメリカ合衆国によって、広島市へ原子爆弾が投下された日です。この核攻撃により、当時の広島市の人口35万人推定のうち、9万から16万6千人が被爆から2ヶ月ないし4ヶ月以内に、死亡したとされています。アイヌ語で8月はシニューラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月11日付北海道新聞ヒトランより、詩人宇梶静江さんの映画を監督した金大院さんをご紹介します。詩人宇梶静江さんの生き方やアイヌ民族の精神世界を伝える映画大地よアイヌとして生きるを監督しました。4月に東京で封切りし、名古屋大阪でも公開、反響及び一部で期間が延長された。テーマは自然と人間との共生、混沌とした現代で未来への抜け道となる希望や知恵をアイヌ民族の精神から見つけられたら。7月14日まで札幌シアターキノで上映されていた。2017年冬から約5年間かけて制作、何度も道内に通い宇梶さんへのインタビューや自然風景の撮影を行った。音楽も自ら作曲し、こだわったのは目に見えない世界の映像や音での表現。宇梶さんの考える神と人と自然の連動を映画で形にした。本作を幻想的ドキュメンタリーと位置づける。中国、遼寧省生まれで、母が日本人、父が満州族の中国人。文学や思想の映像表現に取り組む藤原書店から企画を提案されたときは、満州族を記録する2本目の映画を制作中だった。満州族と同様、アイヌ民族も文化や言語の消滅危機にあると知り、自分のルーツを探している宇梶さんと、私は民族は違えど求める方向性は同じだ、と強く共感したという。映画監督のほか、音楽家、画家としても活動する。13歳で来日後、多摩美術大で映画を学んだ。民放に勤務していた1996年に音楽家でメジャーデビュー。1998年にフリーに転じ、これまでにも藤原書店の企画で、社会学者鶴見和子さんや作家石牟礼道子さんの映像作品を手掛けた。東京都在住の59歳。本日二つ目の記事は、7月13日、北海道新聞より、100万人来場、全力で支援。斉藤鉄夫国土交通大臣は、7月12日、開業3周年を迎えるアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイを、 国交省就任後初めて視察した。ウポポイ職員との交流の中で、政府目標の来場者年間100万人を目指し、国交省としても全力で支援したいと述べた。斉藤氏は大塩秀夫町長や関係者らと一緒に、ウポポイ内の国立アイヌ民族博物館や体験交流ホールを見学、博物館では佐々木史郎館長から展示の解説を受けた。ウポポイ内の知世家屋では職員と交流、アイヌ民族の伝統的な着物を着た斉藤氏は、アイヌ政策は北海道だけの問題だと捉えられがちだが、国全体の問題として発信していきたいと述べた。体験教育課の八幡和道さんは、今後ともアイヌ文化の普及や発信に努めていきたいと返答した。本日3つ目のニュースは、7月13日付北海道新聞日高版より、新科目アイヌ文化来年度から、ビラトリ高校存続へ特色全面。同立ビラトリ高校が2024年春の入試から生徒の募集を全国に広げるのは、新入生が4年連続で40人の定員の半数を下回り、現在の全校生徒数は38人と存続が危ぶまれているからだ。来年度からアイヌ工芸などを学ぶ授業の新しい科目アイヌ文化を始める。地域に根付いた特色のあるカリキュラムの魅力で全国から生徒を集め、地域の高校の存続につなげたい考えだ。同校の現在の募集は、日高管内を学区とする一般入試枠のみで、学区外でも道内からは定員の半数の範囲で入学できる。来年からは新設する推薦入試枠で道外からも受験できるようになる。推薦枠は学区内からの受験にも新設される。北海道教育委員会によると、同立高校の推薦枠は定員の最大 40% で、うち道外からは 5% 程度となる。定員40人のビラトリ高校は全体の推薦枠が16人で、道外からは1人となる。全体の推薦枠に満たない場合は道外枠を増やすことができるという。新科目アイヌ文化は、地元の工芸科から3年間を通じて系統的にアイヌ文化を学習する。授業は週1回、各学年の総合的な探究の時間、年間70回の半分の35回を当てる。講師は二部谷民芸組合の組合員らが務め、アイヌ語、木彫りや刺繍などのアイヌ工芸、アイヌ文化の歴史などを幅広く学ぶ。同校では総合的な探究の時間の全体のテーマを多様性とし、アイヌ文化以外の35回は近隣のビラトリ養護学校や介護施設などと交流し、障害者や高齢者が暮らしやすい社会についても考えていくという。以前から家庭科で地元の工芸科からアイヌ文様の刺繍を習ったり、ビラトリ養護学校と合同でレクリエーションをしたりしているため、今回はこれまで築いた土台を生かした取り組みとなる。北海道教育委員会は、1学年1学級の高校について、1年生が2年連続で定員の半数の20人未満の場合は再編の対象とする。地理的に統廃合が難しく、地元からの進学が多い地域連携校は再編が留保されている。連携校でも1年生が2年連続で10人未満の場合は募集停止となる。ビラトリ高校は2020年度から入学者が4年連続で20人を下回るが、連携校の指定を受け再編が留保されている。ただ地元からの進学は減少が見込まれ、全国からの入学に期待をかける。ビラトリ町は本年度2階建ての空き家1棟を改修して学校の寮を整備するなど受け入れ体制を整えている。本日最後のニュースは、7月21日付北海道新聞夕刊より、先住民族への非礼詫びることから。 平田剛さんの署名記事です。5月最後の週末、十勝管内浦幌町で開かれたラポロアイヌネーション主催の国際シンポジウム、先住権としての川で鮭を取る権利、海と森と川、イオルに生きる先住民の集いに参加した。海外5地域からやってきた先住民族たちをはじめ、このテーマに関心を寄せる数百人の集まりとあって、印象深いシーンの連続だったが、ひときわ強く心に刻まれたのは5月27日夜の公式パーティーでのハプニングだ。カナダ西岸沖に浮かぶハイダグアイ、旧名クイーンシャーロット諸島の先住民族、ラス・ジョーンズさん、ドリー・ガーザさん夫妻がステージに上がり、ラポロの佐島正樹会長と前日ラポロがゲストのために執り行った歓迎のカムイの実、神への祈りの儀式で祭司を務めたアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員である沖津翼さんを手招き、マイクを手にした夫妻は心から謝罪したいと切り出した。夫妻は前日のカムイの実の会場でうっかり祭壇の背後に立ち入ってしまった。アイヌ民族のマナーでは禁忌である。ラポロアイヌの皆さんとご先祖に大変な無礼を働いてしまいました、本当にごめんなさいと述べた夫妻は、立派なワシの羽を二人のアイヌに差し出した。ハイダ族にとって最大級の償いの表現だという。佐島会長は、どうぞ気に病まないでくださいと応じた。沖津祭司は、地元のマナーをお知らせしていなかった私にも落ち度がありました、こんなに大切なものをいただくわけにはいきませんと、一旦受け取った羽を夫妻の手に戻した。破顔した4人がハグし合うと、会場は大きな拍手と歓声で満たされた。翻ってとりわけ19世紀に始まる北海道開拓、植民時代以降、アイヌ民族を先住民族たらしめている私たち和人集団は、自分たちが働いてきた歴史的な不正義について、これまでアイヌにきちんとお詫びし許しを請うたことがあっただろうか。ラポロが提訴し、札幌地裁で進行中のサケ捕獲権確認請求訴訟で、被告の日本政府と北海道は、我が国における法制度上の根拠がないなどと反論するばかりで、自らの北海道植民政策の経緯に目を向けようともしない。こんな行政は恥ずかしいが、批判はそっくり自分に返ってくる。シンポジウムには北海道大学先住民文化的多様性研究グローバルステーション、略称 GSI が共催者として名を連ねた。北大は2014年浦幌アイヌ協会、現ラポロアイヌネーションに、地元墓地から持ち去った先祖の遺骨を返せと提訴された。しかし17年に和解して遺骨返還を実現させた今、道内のさまざまなアイヌ民族の組織が先住権について考えたいという時は、できる範囲で積極的に支援していきたいと GSI ステーション長の加藤博文教授は言う。まだ謝罪できていないのが残念だけれど、画期的な変化だ。私たちはいつでも地元の先住民族に非礼を詫び、態度を改めることができる。自分の社会が先住民族の権利を保障する、それが一歩目だと浦幌で学んだ。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、ビラトリ高校での新しい動きを聞きまして、期待ができるなと思いました。実は私、ビラトリ高校の運営委員も務めておりまして、この話は新聞よりも先に聞いてました。ビラトリ高校の活躍を期待しております。
ありがとうございます。たくさんの子たちが入ってくるといいですね。それではイベントの告知です。ニブタニコタンでは8月5日からゴールデンカムイ謎解き宝探し第5弾セタプクサの宝が開催中。11月5日まで行われているので、ニブタニアイヌ文化博物館までお越しください。もう一つは8月20日日曜日10時から今年度のチプサンケが行われます。縁結び石祭りに始まり、 11時からカムイの実、13時から船おろしの儀式が行われます。また前日にはアイヌプリの結婚式や盆踊り交流会も行われます。ぜひ二豚二虎丹に足をお運びください。以上で本日のニュースを終わります。担当は千石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は何のお話にしますか？
はい、今日は最近私たちがビラトリ町内で見た動物のお話をしたいと思います。
はい、動物はアイヌ語で何て言うんですか？
チコイキップと言います。
はい、
ね、最後はちっちゃいプです。
リノちゃんなんか動物の森に最近ハマってるので
そうなんですよ、今更ね、
お話をしたいと思います。はい、なんか見ましたか
最近は？何見たかな、あれ見ました。最近って言っていいのか分かんないですけど、初めて間近でクマゲラを見ました。
おお、クマゲラ。
はい、クマゲラ、キツツキの一種なんですけど、うん、本当に木を叩いて穴を開けてるシーンを本当車の窓から本当間近で見て、写真を撮ったんですけど、撮ってる間も逃げなくて。
へー、はい、どれぐらい大きかったの？
なんか私の中ではうわ想像より大きいと思ったんですけど、地元のあのフチのお話では、いやこれ子供だわ、ちっちゃいねって言ってたんで、ちっちゃい方だったのかもしれないですけど、私の想像よりは大きかった。
どんぐらい
かなって感じです。こんぐらいです見えない、
もうちょっと
どれくらい、これは、
ま
あ、30センチくらい。
30センチくらいか、大きい、ね、
だそうです。はい、結構大きかったですね。で、頭の上が赤くて、
あとは全部黒、
あとは全部お腹も色違うのかな、
かな、
うん、でも頭の赤が印象的で、よくあの頭の赤で、あの赤ゲラとクマゲラを間違えるんですけど、うん、頭がポンって赤くて大きいのは、大きいのは赤いのはクマゲラみたいですね。よく赤ゲラって言っちゃいそうになるけど、
そのクマゲラを見たと。
はい、アイヌ語ありますよね。
アイヌ語はチプタチカなのかな、
うん、チプタチカか。そう、あのビラトリ町ニブタニにある猿川歴史館のキャラクターがチプタ君って言うんですよ。で、クマゲラのキャラクターなんですけど、そのチプタ君のチプタは多分アイヌ語の名前から来てますね。
そうですね、チプタ君のチプタはチプタ、船を掘るっていう意味で、まあ、船型の穴を掘るから、うん、そういう名前がついてるんですね、チプタチカ。
うん、実際木叩いて穴掘ってたんで、そういう名前がつくのもわかるなっていう感じですね。
え、船っぽい穴だったの？
いや、まだ丸でした。
まだ丸だった。
多分もっと掘っていたら、そういう形になるのかもしれないですね。
なるほど、いいですね。僕も見てみたいな。
原田くんは何か見ましたか？
僕はやっぱり、まあ最近ではないですけど、5月ぐらいにキムンカムイクマを、うん、まあ、見たというか撮ったというか、ね、地元のハンターの方と一緒についてって、あの鹿罠、あのね、足罠というか、
うん、
足にかかる罠、
うん、
鹿用なんですけど、その鹿用の罠に熊の足の指がかかってて、
うん、
これを取ってくれ、打ってくれって言われたので、まあ、僕は言われてないんですけど、
うん、
あの言われた方
が、ハンターさんがね、
うんうん、ハンターさんが撮ったと。で、その場面に僕も出くわして、
すごい、
うん、クマを撮ったんですけど、やっぱりすごいですね。なんと言えばいいのか、大きいというか、サイズ感が他の動物とも違うし、
うん、
それ僕は大きいと思ったんですけど、まあ、慣れてる人からしたらやっぱりまだ子供だって、80キロぐらいの子供だって言われて、で、その罠にかかってる指からね、
うん、
あの指からというか、その罠のに引っかかってるところから地上に引きずるために、もう持ってくるためにロープを持ったんですけど、全然引っ張っても持ち上がんなくて、
うん、
まあ、とってもなんと言えばいいの
怖いですね。指に引っかかってるんだったら。
うん、指に引っかかって、
いつ外れてもおかしくない。
そう、怖いからすぐ打ってくれって言ってるんで、うんうん。なかなか貴重な体験をしました。
カムイって呼ばれる意味が分かりそう、実際に見たら。うん、
その後ね、解体作業にも一緒にやって、もうほんとつるんって、皮と肉が離れるんですよね。
うん、
で、何、うん、内臓とかも取って。
うん、
僕、今まであの、なんだろうな、ホラービデオというか、そういうグロテスクな映像を見たら結構血の気が引いて、
うん、
あのね、力が入んなかったんですけど、うん、まあ、実際にやってみると全然血の気は引かなくて、あ、これは僕も漁師になれるんだなと、あの、嬉しかった瞬間でありました。
熊いいな。私は一回も、うん、あの、熊牧場以外ではまだ一回も見たことないんで、
うん、そうですね、
自然に生きてる姿みたいな。
僕もね、生きてる姿は見れなかったんだけど、
うん、
まあ、まあね、すごい、すごかったですよ、本当。匂いもすごい、匂いもすごいというか、やっぱりね、普通の動物ではないなーってちょっと思いました。
うん、
うまかったです。
美味しかったです。私もお肉のお裾分けはいただきましたけど、やっぱ美味しいですね。
先月僕も狩猟免許を取って、
うん、
これから銃を持って、で狩猟をしていくので、どんどんこういうお話もできたらなと思っております。
うん、あとあれです、私が言いたいこともう一つが、アブ多すぎ。
アブは多い
ね。ちょっと動物じゃないんですけど、本当最近、まあ、ビラトリ町どこでもそうなのかもしれないんですけど、とってもアブだらけで、あの車の何ですか、エンジンをかけてエアコンをつけると、もう車の周りがアブだらけになってすごいことになるんですよね。
うん、
で、二分谷でやると本当アブだらけになるんですけど、私たちが住んでる、まあちょっと二分谷からは何て言えばいいの、
まあ離れた、
離れたところ、
もうちょっと、うん、町寄りなところに行くと、うん、
あの来ないんですよね。そう、だからここが境目になってんのかなって思ってるんですけど、
なんか本当にね、二分谷のまあ住宅街でエンジンかけてるだけでもすごいアブは来るんですけど、うん、僕らが住んでるもうちょっと町寄りの方でエンジンかけてても全然アブは来ない。
そうなんですよね。同じ町内でも不思議だなと思うんですけど、
なかなかね、
山に行ったらすごいいるので、
本当車のドアを開けたら一瞬でもう車の中がアブだらけになって、もう体も痒くて大変大変。
そう、でも別に冷たいところに行きたいわけじゃなくて、そのエンジンの熱に寄ってくるみたいなんで、こう入ってきても寒かったらすぐ出てったりはするんですけど、皆さん、あのこっちに来た時はエンジンかけっぱなしでどっかに行っちゃうと、
うん、大変なこと
になります、ね、アブだらけになってると思うので気をつけてください。
まあ、結構ね、本当アブ、まあ別に毒とかはないから、まあ、大したことないっていう人は多いと思うんですけど、やっぱり噛まれたら痛いですし、痒くなるんで、うん、あの気になる方は虫除けとかね、はい、長袖長ズボンを着用するとよろしいんじゃないでしょうか。
はい、
ということで今日はここまでにしたいと思います。
はい、
じゃあせーのでいきますか。
はい、
せーの、
いやいらいけれー、すゆぬからあんろー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士絵歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、フリ、ウパシチロンヌ、会長フリと白狐で、語りは、平賀さともさん、録音は1965、昭和40年9月20日です。茅野茂の愛の神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
ほえべぱん、うえんかすの、ほえべぱん、うみすむたいけ、ほえべぱん、ちきひくす、ほえべぱん、ぴしたさばす、ほえべぱん、とおたしりき、ほえべぱん、れおたしりき、ほえべぱん、ちほかいえれ、ほえべぱん、アンザマスホエウェパンジヨマンテコホエウェパンオカアタイケホエウェパンアホレパシホエウェパンフリカムイホエウェパンポロピヤヒホエウェパンコロワヤナホエウェパンウェンカスノホエウェパンセルスイクスホエウェパンネプネレヤンホエウェパンネプネレヤンホエウェパンイタカシャカホエウェパンモスマノアンマホエウェパンペトラシホエウェパンアルパワクスホエウェパンイルスカアスクスホエウェパンオスノインカラスホエウェパンペテトプスペホエウェパンカムイノプリホエウェパンノプリカタホエウェパンシポロスンクホエウェパンクランケテケホエウェパンモシルショクルカホエウェパンコテクラナクルホエウェパンランケカネホエウェパンリクンテケヘホエウェパンカンコトロホエウェパンコテキキクホエウェパンウンパカネホエウェパンタンポロスンクホエウェパンスルコンナホエウェパンコメウナタラホエウェパンカシタアラパホエウェパンニテカタホエウェパンポロピエヒホエウェパンアヌワエトコイキホエウェパンウェンカスノホエウェパンイルスカアスクスホエウェパンラムアンアニホエウェパンニサプランタホエウェパンカントオルンホエウェパンサルパレルスイホエウェパンコロピエヒホエウェパンオッパヒネホエウェパンカントオルンホエウェパンアルパワイサマホエウェパンオカケヘタホエウェパンウサルアンペホエウェパンスウェカリレホエウェパンポロピエヒホエウェパンウアウコノンチャクテホエウェパンオアリサンコロホエウェパンフリカムイホエウェパンヤヨカパステホエウェパンアコルピエヒホエウェパンフナケクスホエウェパンアエウナラアパホエウェパンヘマンタカムイホエウェパンイカッカラヒネホエウェパンアホッパキワホエウェパンエカンルウェアンホエウェパンヤイノクスホエウェパンホシピワランホエウェパンコルピエイオピタエワイサマホエウェパンタプロワのイキクニラムナラレコロアンコロカウラルシトタノレアンアリペクンネアイキウペステオロワのアリペクンネセンピリケタノイナカニネアナン アクソロワのイフならね、イキクニプならヘマンタカムイヤカリヌプリネネ、イカッカリヒネエネアエウならトロピエヒ。アホッポーレネウサカメアシウコノンチャクテワイサムトゥエアネンスコリアンイルスカイルスカコラ。シリアイミナロシウコラ。アナンアイネ、アシヌマネヒ。アイラマンカークソラノヤエマカカヤイルケ。イペオならアンコロウエンペネアンシリ。オハイネオハイネ。パセカムイアコイペオならヒオラウン。イルスカワエネイキヒア。スコラアンコロヤエマカカヤイルケ。オラカンナスイポロピアヤコロワヤナニャコンアイエレクスネナスコリイコヤヤパプート。イパスチロンノッカムイハウエン。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編157ページの解説を読ませていただきます。私、白狐が海辺で遊んでいると、遥か沖から海鳥フリが、クジラを一頭抱えて戻ってくるのが見えた。少しだけご馳走して、と私が言うと、フリは知らんぷりして言ってしまった。腹を立てた私は、フリに術をかけて、急に神の国へ帰らなければならないように仕向け、その間に鳥や獣をたくさん集めて、クジラの肉を全部食べてしまった。エゾマスの上に戻ったフリが怒っているのを笑いながら見ていた私は、私が術をかけたことを教えてやった。白狐のような位の高い神に肉を分けてやらなかったばっかりに、このような目にあった。今度クジラを持ってきた時には食べさせよう、と私に詫びた。だから食べ物は独り占めしないで、みんなに分けてあげるものだよ、という話。想像上の動物、フリという大きな鳥と、アリペクンネ、両人の小刀の影に身を隠すほど体が小さいけれど、とっても賢い白狐の対比がとてもよく表されている。フリ、ウパシチロンヌプ、会長フリと白狐の解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は植松ゆきでした。植松ゆきの朗読のコーナー8回目です。本日紹介する作品は、茅野茂著、アイヌと神々の物語、ロバタで聞いたウェペケレに収録されている、私は13人兄弟の末っ子です。発行所は株式会社大和渓谷社です。父は天の国にいる神で、私には13人の兄弟がいて、そのうちの一番末っ子が私でした。私の兄たちがアイヌの国へ遊びに行くと、人間も神も兄たちを怖がってみんな逃げてしまい、兄たちは遊ぶこともできないと泣きながら帰ってきます。その様子を見ていた私は、何とかして私たちが神であることをアイヌに知らせて、他の神々と同じように祈う、気を削って作った御幣や酒を送ってもらえればいいなぁと考えていました。他の神たちへは、人間が送ってよこす、イワナや酒が引きも切らず、お祝いに敷く御座をあげる暇もないぐらい賑やかです。その様子を見て、父や母は泣きながら羨ましがっています。そんな父たちを見て、かわいそうに思った私は、私たちが神であることを何とかして人間に覚えさせたいものだと、天の国から人間の子端、村を見ていました。しかし、なかなかそのようなきっかけがないまま、何年も人間の子端を見守っていました。それがある時に、釧路川の中ほどの湖畔へ、遠くの方から野党が来ることになっていることに私は気づいたのです。よし、いいきっかけだ。このような場合に人間の湖畔を救ってあげよう。そうすれば神である私たちのことを知ってくれる。私はそう思いました。すぐに人間の湖畔へ降りようと思ったのですが、昼の間であれば以前の兄たちと同じように私の姿を見て、神や人間が逃げるに違いなく、それも腹が立つので日暮れを待ちました。そして私は人間の姿に身を変えて、釧路川の中ほどの湖畔の村長の家へ行きました。家の外でえへんえへんと咳払いをすると、綺麗な娘が出てきて、どうぞお入りください、と言われたので家の中へ入りました。家の中には老人夫婦と娘一人に若者が二人いたので、丁寧に御神、礼拝をしました。老人は私にも礼拝を返した後、神か人間か知らないけれど、どちらから来られた若者ですか、と私に聞きました。私は素性を明らかにするのが嫌で、 あまりはっきりと返事をしませんでしたが、老人はそれ以上無理に聞こうとはせず、そのうち外は真っ暗になりました。娘がおいしい食べ物をたくさん煮て、私にも食べさせてくれました。若者たちは狩りの名人らしく、熊を取った話や鹿を取った話をいろいろと聞かせてくれたので、私は天の国の話を若者たちに聞かせました。私は話を聞きながらも、家の外へ全神経を集中させていました。そのうちに野党どもの呪文が人間に聞き始めたらしく、老人と若者たちも自分の懐へ顔を埋めるように居眠りをしています。そのうち若者たちはバタバタと後ろへひっくり返って眠ってしまったのです。私は立ち上がって窓のところに行き、外の様子を伺うと、野党どものひそひそ声が聞こえたので、入り口から外へ出て、野党どもをバッタバッタと切りまくり、一人残らず殺してしまいました。殺し終わってからもう一度家へ入って寝ましたが、朝までいて素性を知られるのも嫌なので、私はさっさと天の国を自分の家へ帰ってきて、知らんぷりをして寝ていました。夜が明けて外へ出た釧路川の中ほどの村浅は、人間の死体の山を見て腰を抜かさんばかりに驚きました。これは昨夜来ていた若者が助けてくれたに違いない、どこの何という神であったのか、と何回も何回も礼拝をし、家族の無事を喜びました。そして、たくさんの稲を削り、酒を醸し、火の神様を通じて、私ども人間はどこの神がこうして命を救ってくれたのかわかりません。どうぞ、あの時助けてくれた若い神様へ届けてください、とお願いをしました。火の神様は早速私の父の家へ稲尾や酒を送り届けてくれたのです。天の国にある私の父の家の窓から戸から山のように稲尾や酒が送られてきました。それを見た父や母は泣きながら喜んでいます。そこで私は釧路川の中ほどの村尾さんに次のような夢を見せました。私の父は天の国にいるウサギ神で大勢の仲間がいるが、人間のコタンへ兄たちが遊びに行くと、神も人間も兄たちを怖がり、みんな逃げてしまう。それで兄たちは泣きながら帰ってきた。私はそれを見て腹を立てていたが、あなたのコタンが野党に襲われ全滅しそうになっているのが見えたので、助けに行ったのだ。これからは私の父を神として祀ってくれるならば、いつまでも守ってやるであろう。それで天の国にウサギ神がいて、人間を守ったことを知った。釧路川の中ほどの小丹の人は、ウサギを一番の神として祀るようになりました。そのようなわけで、大昔はウサギぐらい位の高い神はいませんでしたが、今いる人間は、ウサギをとってもあまり大事にしないことは困ったことです。ですから今いる人間よ、ウサギをとったら稲尾で包み大事にしなさい、と一人のアイヌが語りながら世を去りました。昭和36年10月30日再録。語り手は、ビラトリ町ペナコリ、川上ウップさんでした。続けて解説を読ませていただきます。この話は、人間や他の神にあまり見向きもされなかったウサギの神が、何らかの形で人間に神として扱ってもらうために、コタン、村を守ったということです。ウサギのことを、猿川地方では、イセポと言います。昭和10年頃といえば、今から50年ほども昔になってしまいますが、父がウサギの罠をかけしばしば取ってきたものです。そしてその皮を剥ぐときに、前足の付け根のやや外側にある大人の小指の先ほどの白い脂身を両手で捧げ持って、二度三度と礼拝を繰り返しながら言う言葉がありました。ふーん、イセポパセカムイ、エネクスエハルコロルウェー。おう、さすがに偉い神様だけに脂身の多いこと、というわけです。なぜそうするかといえば、ウサギは皮の下に全く脂はなくて、すぐに肉になっているものです。これは脂身の少ないことに、いつも肩身の狭い思いをしているウサギの神に、恥をかかせないための狩猟民族の思いやりの表れです。脂身が多かったと褒められたウサギの神は、褒めてくれたアイヌのところへ何回も来るというわけです。また、父はウサギの頭の骨を鍋に入れて煮て、きれいに肉を剥がして食べた後、丁寧にそれを稲尾に包んで神の国へ送っていたものです。ちなみにウサギのことを猿川の右隣の向川や南隣の厚賀の方ではカイクマと言います。それで 海が大しけになる前の三角波のことを、かいくまてれて、うさぎが飛んだ、と言います。語り手の川上ウップフチ、おばあさんの本当の名前は、ウプソロアンと言います。ウプソロアンというアイヌ語は、懐がある、という意味です。この懐というのは、女のお守り紐のことです。この子こそはメノコプソロ。女の懐紐、お守り、家計が繁栄するように、と親が名付けたのでしょう。以上で朗読コーナーを終わります。いやえらいけれ
いらんからぷていらんからぷていっしょろれいかたいおとたなあんぺ小松和弘からアイヌプリオルシペネルエネタンサクアナクネケシトアンコケシトアンコシリセセクフミタッポロレラエクワルヤフトアシウシケカオカウパキタラエチワンケのエチオカヤアイヌイタクペンクラブクル小松和弘クネタンチュッカペリカのイホマライキこんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。今年の夏は毎日毎日暑いですね。今、台風が来て大雨が降っているところもあります。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。今日は札幌にあるアイヌ文化交流センター札幌ピリカコタンの話をしたいと思います。先月私は札幌の小学校の4年生の子どもたち46名と先生方とバスに乗って札幌ピリカコタン、アイヌ語で札幌の美しい村という意味ですが、そこへ行ってきました。ステージのある交流ホールでお話を伺いアイヌ文化体験をしてきました。講師は札幌のピリカリムセの会の皆さんでした。まずはじめに10分でアイヌ文化についてお話をいただきました。子どもたちに分かるように話すのはかなり難しいと思いますが、ピリカリムセの会の代表の方がキツネのチャランケ、キツネのダンパのお話を通してアイヌの暮らしや食文化について触れ、うまくお話をされていました。アイヌ語交渉文芸のキツネのチャランケはこんな下りで始まります。サマニでは、あー石からコタン、コタンエトコアコホラリアオカン、パウパウ、あーええ石からコタンという感じで始まりますし、それからビラトリではパウチョチョパフン、石からプートゥータ、石からゴロカムイ、チワシゴロカムイという一節があります。改めてキツネのチャランケはご当地石狩の話だったなと思いましたね。それから伝統楽器の披露がありました。ステージでトンコリとムックリの演奏がありました。初めて見る子どもたちはこんな楽器があるんだなと思って、眺めていましたよ。それが終わると子どもたち一人一人にお土産のムックリが配られ、ムックリで鳴らす体験をしました。時間が短かったのでムックリの持ち方を教わるのがやっとでした。ムックリで上手に音が出せるようになるためにはムックリの持ち方を確認し、まず両手で引っ張って弁を震わせてビンビン音が出せるようになるまで練習します。それから口元に当てて鳴らすと上手に鳴らすことができます。弁が引っかかるようだと刃物でちょっと弁の調整をしてあげるといいと思いますね。それからアイヌ古式舞踊も体験しました。ピリカリムセの会の皆さんが初めにいくつか披露してくれました。アイヌの歌や踊りはその場にいる人みんなで楽しむものなので、見ている人も手拍子をして場を盛り上げることが大事です。 私が手拍子をすると、子供たちも真似して一緒に手拍子をしてくれました。子供たちはただ真似して手拍子していただけですが、随分勉強してるんですね、と褒められていました。ピリカリムセの会の皆さんと最後に全員でバッタリイウタウポポを踊りました。私もサマニ民族文化保存会のメンバーとして踊っていた踊りなので、とても懐かしく思いました。それが終わると、今度はグループに分かれてグループ活動です。広尾忠さんと和光小学校の子どもたちが歌うアイヌの歌の BGM が流れる中、展示室の見学、歴史の里、自然の里の見学、昔の遊び体験を行いました。アイヌ文化交流センターの展示室には約300点の展示があるそうですが、きれいに整備されていて、展示物を手で触れることもできます。子どもたちはタッチパネルでいろいろ映像を見たり、アイヌ文様コーナーで文様の絵を描いたりして遊んでいました。歴史の里、自然の里では、昔の家や倉庫、熊の檻やトイレなど、復元された建物や、民具の材料や食料となる、ガマの穂やウバユリなどを見ることができました。二二谷ではもう見られなくなったユータ、水力を利用した精米用具を見ることができました。それから中庭の昔の遊びのコーナーでは、弓矢で的を射たり、ブドウズルを使ったカリップパシテ、ウコカリップパシテとか、ウコカリップチュイとかいう輪投げ付きをして遊びました。長縄跳びもしていました。ピリカリムセの会の代表の方に個人的にお話を伺いました。そしたら、札幌ピリカコタンだけでなく、学校も回ったりして、年間150回ぐらいも子供たちに教えているのだそうです。都会でもこのように伝承されてきたアイヌ文化に触れられる場が今はあって、本当にいい時代になったなと思います。最後にみんなでお弁当を食べて帰ってきました。アイヌ民族文化財団のオルシペソのアニメ、ノカンムンチロプシ、小さな泡の穂を見ながらお弁当を食べました。4年生の子供たちは、学校でこのシリーズのエタシペコムイ、パランペとペナンペ、トトのシラミを見たことがあると言っていました。小学生にこのトトのシラミは大変人気があります。アイヌ文化交流センター札幌ピリカコタンでは、毎月土日にピリカリムセの会、アイヌアートプロジェクト、ポポ保存会、アンコラチメノコウタラ、マユニタラモシリ札幌トンコリ保存会の皆さんが来て、文化体験イベントが開かれています。札幌近郊のリスナーの皆さんは、札幌ピリカコタンで気軽にアイヌ文化体験ができますね。入場料は一般の方200円、高校生100円、中学生以下は無料だそうです。近くには小金湯温泉もあります。タントアナパックのおかく家、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワウンコレはパセノポイアイライケレ、シネチュシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカラアンロタントアナク、小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウチでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二二谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。二二谷小学校の最初の話題は、1学期に行ったアイヌ語教室、ハララキ体験活動についてお伝えします。アイヌ語学習は年間で10時間実施しています。1学期は全体の半分の4時間学習しました。 決して多い学習時間ではありませんが、毎年の積み重ねで学習内容が定着しているように思います。毎回ギターに合わせて歌を歌ったりと楽しく学習をしています。私も子どもたちの姿に触発され、アイヌ語の学習を始めました。まだまだ初歩の初歩ですが、1年間でどれほど上達できるか楽しみにしています。ハララキ体験活動も年間10時間実施しています。5つのテーマを毎年入れ替えて体験しています。昨年度は土器の作成、今年度は2年生は革細工、3から6年生は木彫りです。単に革細工を作ったり木彫りをするというだけでなく、博物館に行ってアイヌ文様について学習したり、文様の名称について学習したりと幅広い活動をしています。また実際に木を掘り、練習を重ね、回を重ねるごとに子どもたちが上達していく様子が実感できました。3人の講師の先生には丁寧に教えていただき、素晴らしい作品が完成しました。ありがとうございました。次はビラトリ町の小学生議会の話題です。7月12日水曜日にビラトリ町小学生議会がありました。ビラトリ町の町議会が行われる実際の議場での開催でした。町議会と同じように各校の代表10名による質問や要望、意見に対して町の担当の方に答弁をしていただきました。二部谷小学校からの質問や要望は、町議会に女性議員や若い議員が入ってくるような工夫をしていますか？工夫していないのであれば工夫をしてほしいですと、学校の通学路にガードレールをつけてほしいと思うのですが、いかがですか？という2つでした。質問や要望の内容が素晴らしいのはもちろんですが、堂々とした態度で役目を果たしている姿が大変立派でした。次は7月13日14日に行われた宿泊学習の話題です。全校で学校に宿泊し、ご飯を作ったり、リクをしたりと、思い出に残る2日間となりました。夜のプールで泳いだり、全員で体育館で寝たりと、学校でしか味わえない体験をすることができました。肝試しは怖くて、泣き出してしまう子どももいましたが、それもまた学校に宿泊する思い出の一つになると思います。キャンプファイヤーや花火、フォークダンスに多くの保護者の方にも参加していただきました。ありがとうございました。みんなで協力して活動することができた宿泊学習でした。子どもたちが待ちに待った夏休みです。子どもたちには今にしかできないいろいろな経験や発見をしてほしいと思っています。それはゲームなどのデジタルの世界ではなく、普段気づくことができなかった日常に目を向けて、たくさんのハテナを発見してほしいということです。たくさんのハテナを発見すると、なぜだろうと知りたいという意欲が出てきます。そして疑問に対して人に聞いたり自分で調べたりすることで解決し理解することにつながります。もしかするとさらに疑問が深まり、さらに追求することにつながるかもしれません。これが学ぶという根本だと思っています。じっくり見る、じっくり調べる、じっくり考える。このじっくりを長期の休みの中でたくさん経験してほしいと願っています。最後になりますが、8月21日の2学期の始業式は、子どもたちが元気いっぱいの笑顔で登校してくれることを楽しみにしています。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第268回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。それでは小松さんお願いします。
はい、今日はですね、札幌の小学校の話をしました。この小学校の1年生の担任の先生と話をしていましたら、その先生が、今年、私の父がビラトリ高校の校長になったんですよ、という話をされたので、 私もビラトリ高校で学校運営協議会の委員をしてたことがあるんですよ。これも何かのご縁ですね、なんていう話をしていました。まあこれからアイヌ文化ができるということですが、ビラトリ町には小中学校でのアイヌ文化学習の実践の蓄積がいっぱいあります。高校のアイヌ文化がどのような感じになるのか、本当に楽しみだなと思っています。
はい、ありがとうございます。ビラトリ高校の行方は皆さんで見守っていきたいと思います。まあ、なんせビラトリ町というとアイヌ文化、あとトマト、それとビラトリ和牛といろいろなものがあるんですけども、やっぱり学校ではアイヌ文化ということを中心に小中学校でやってるわけですから、高校もやっとその時期に来たかというような思いをしております。まあ、今までもいろいろな方がですね、知恵を出してやっぱりビラトリ町はアイヌ文化に特化した、そういう政策をとってビラトリ高校も存続するようにしなければならないのではないかというような意見も聞いたことがありますし、まあ、私もビラトリ高校の運営委員という関係で、まあ、会議の時には、まあ、ことあるごとにこういう方向もありますよと、実はこの FM ピパウシも宣伝したんですよ。高校、中学校、小学校で総合学習の時間にね、実際に職場体験の一環でやることも可能ですよという提案もしたことがありますので、もしかすると高校生が職場体験の一環として来る可能性もゼロではないと思いますので、その際は皆さん、スタッフの皆さん、高校生を心よく迎え入れてほしいなと、そのような考えをしております。まあ、今日は上松さんの朗読コーナーの8回目ということで、13人兄弟の末っ子という面白いお話も紹介できてよかったなというふうに考えております。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第268回目の放送もお別れとなります。次回は9月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア